まず前々回のお詫びと訂正からかな。
そうですね。じゃあ僕から。はい。エピソード94で、オリンピックでの野球競技についていろいろ言ってしまったんですけど、後から事実ではないっていうことを指摘いただいて、で、実際に調べてみると、あ、そうではない。そういう事実はなかったんだなっていうことが、わかりました。ので、発言、撤回させてください。まあ、誤解とか、不快な思いしてしまった方は、申し訳ありませんでした。今後、繰り返さないように、注意して、発言していきたいと思っています。
で、まあ、実際のところどうなのかっていうのも調べてみたら、なんか、オリンピックの野球競技っていう、ショーノートに貼るけど、
うん。
ウィキペディアの、日本語ウィキペディアのページがあって、そこにいろいろ詳しいこと書いてたんで、まあ、なんだろうな。まあ、気になる人はそこを読んでくださいっていう感じですかね。
そうっすね。
はい。
はい。
で、あれだね。今日、ふっくんの誕生日ですね。
ちょうど収録日が。
ね。
そうだよね。
そうなんです
おめでとう
よ。
です。
いや、ありがとうございます。ありがとうございます。
ようこそ、アラサーの領域へ。
いや、25歳。やばいな。
アラサーとかアラフォーとか、そういうアラなんとかってあれは何？四捨五入するとっていう、そういうことなの？
そうだよね、確か。もうなんか、その一個上の台に近くなっていますねっていう、もう若くないんですよ、みたいな、あれでしょ？
なるほどね。
他人から言われれば、若干、ええってなるし、自分から言うときはなんか年齢を、こう、いやいやいや、若くないんで、みたいなときに使うやつ。
自虐するやつ。
あ、そう、日本人特有のあれ。そ
もうおじさんなんで、とかいうやつね。
う。そう。
ああ、なるほど。それどうする？なんかじゃあ、さ、僕らの、ポッドキャストのウェブサイトにさ、北海道出身の若手エンジニアによるポッドキャストって書いてるけど、これもうダメなのか
まあ、エンジニアとして若手ではあるけどね、まだ。僕
な？ まあ、
と MK に関して言え
そう
ば。
だよね。
そうそう。年齢関係ねえから、この職業。
経験年数って意味でもそうだし、
うん。
なんだ、まあ、だって言うてだってあれじゃん。大学院行って、修士、博士前期課程出て、修士取って、で、就職した人はまだ1年目じゃん。
そうだね。僕より2歳年上とか2歳、ん？同い年か。同い年で新
同
卒
い
2年目
年。
とかの人も会社に、というか部署にいるし。
同い
あま
年で
り。
新卒2年目？
うん。
それは、ああ、そっか。
だから僕の1個後の代に入社した人は、入社した人で、僕と同い年の25歳で、二年目やってるっていう人もいるから。そう。若手ではある。
まだ若手って言っていいのかな。
若手って何を指して若手って言うんだろうね。これ、なんかさ、ね、年齢のこと言ってんのか、経験年数というか、経歴で言ってるのか、どっちなんだろうね。
どっちだろうね。
どっち
まあ、
もかな。
ずっと若手の気持ちで僕はいますけど。都合よくね。
都合よくね。
まあ、30くらいになったら外しますか。
そうだね。
若手の看板。
若手の看板、いつ消える問題はなんか、謎い。
まあでも若手じゃないから、イコール、なんだ。なんだろうな。
中堅なのか
まあ中堅だね、中堅。そう。いやなんかさ、30歳ぐらいの人とかがさ、いや自分老害なんでとか言っててもさ、はぁって思うじゃん。
4、50代の人たちがなんか、言ってると、
四五十代の人は
なんか
逆にさ、
否定はするけど、いや、うーんって反応に困る感じがあるよ
四五十代の人はちょっとなんか逆反応に困るからそういうこと言わないでほしいね。
それはそ
まあ、いつまでも若手のつもり。でもあれか、いつまでも若手のつもりなんで、こう、もう若手じゃないのにそういう振る舞いをしてると今度、ね、最近、
う。そう。
なんだっけ、老害界の若手とか言われるのか。
わお。
難しい
めん
ね。
どくせえな。
まあ、あれかもね、じゃあ、なんかもうそういうのでラベリングするっていうのがもう間違いなのかもね。
そう
ああ、
ね。
なるほどね。
年齢ハラスメント的な問題もあるから、
そうだね。
もう年齢を気にして何かを言うこと自体が、こう世間の価値観と一致していないのかもしれないね。
じゃあ、どうしようかな。そのゆるふわ .com のソースコードグレップして若手って文字列全部消すか。
ですか。
そう。
北海道出身のエンジニアによるポッドキャストってなんか、どうなの？北海道出身の若手エンジニアによるポッドキャストと、
うん。
うん。
北海道のエンジニアによるポッドキャスト。まあ、別に、北海、いい、いいか、別に。
あれする？あの、上京してきた、あの、出身校の後輩たちに、このポッドキャスト譲る？
うん、ああ、なるほどね。
若手であることを維持するために。そしてなんかこう、我々は、あの、何？上校に入って。
しわしわポッドキャストってやる。
しわしわポッドキャストいいな。俺ら60代ぐらいになってもまだやってたらやろうよ。しわしわポッドキャストって名前で。
北海道出身の元若手エンジニアのポッドキャスト。
老人エンジニアとかにしようよ、そういう時は。もうその時はもう振り切ろうよ。むしろなんかその年齢でさ、前線でまだウェブサービス作ってますとかだったら、もうなんか、ね、遺産というかな、何こう、むしろ珍しがられるじゃん。珍獣扱いされるじゃん。だからなんかそのあたりで言ってこう。珍獣。だってそうじゃん、なんか、うん、ソフトウェアエンジニア35歳定年説みたいなのがあってさ。
あるね。
うん。
なんか、そういうこと言われてる中、60歳でも現役でし、こう、エンジニアリングして、コード書いて、こう、組織の仕事をしてますみたいな感じになってたらさ、まあ、それはそれで面白いじゃん。
そうだね。
いや、あの頃は、レールズというものが流行っていて、みたいな。そう、今では〇〇だけど、あの頃は、まだ MVC アーキテクチャーで、コントローラーとビュートモデルを、それぞれ別々に書いてな、みたいな。あのエンジニアリング老害できるから。まあ面白い。ね、
ああ。
今では脳波でパソコンいじるけど、あの頃は手首を痛めてキーボード打てたんじゃよ、みたいな。
面白いね。確かに進化が早いというか。
そうそうそう。
発展が早い業界だから。
100年経たずにここまで進歩してるんだからさ。まだまだいけるよ。という期待を込めて。一生若手。もしくは、こう、途中でこう、しわしわ、しわしわなり、おじいちゃんエンジニアっていう方針に切り替えていくっていうね。
それか、ある程度の年齢を超えたら、北海道出身の若手エンジニアによるポッドキャストのところ、若手エンジニアのところに、ダブルクォートで囲むようにすれば。
心は若いけどっていう。
なんかちょっと、意識してます感を出せるかもしれない。
年齢意識してますかね。それこそ、まあ、ちょっと話ずれるけど、親父とか50歳だけどガリガリコード書いてるしな。
ああ。
そう、僕の親父は、あれなんですよ。実はソフトウェアエンジニアやってまして。まあ、もう50代に入って、何年か経ったけど、まだまだ現役で仕事しておりますわ。
あ、それ、よくよく考えると、うちのお父さんも、今67かな？
おー。
うん。
67だけど。
現役だよね、多分ね。
現役だね。図面描いたり、現場行ったりしてるね。
で、あれでしょう。全国飛び回ったりしてるって話だよね、確か。
そうだね。
めちゃめちゃ元気だよな、拓也のお父さん。
あー。
ねえ。拓也のお父さんもバリバリ現役って感じ。
まあ、60代後半に見えないよね。
うん。
見えない。
いや、ほんとなんかね、なんか、これ、ポッドキャスト聞いてる人にこんな話してもあれだけどさ、なんであの父親からこれができるんだろうって思うよね。
いやいやいやいや。
うちの父親の方がさ、なんかあるじゃん、体内年齢みたいな、若いと思うんだよね。
なるほどね。確かに超元気、
内臓とか、そういう話。確かに。
体も健康そう、MK より健康そう。
そうだよね。
うん、そうだよな。
うん、
もう、体使ってする仕事も多いだろうし。
血色がいいというかさ。
確かになんかアッパーとかなんか表現があれだけどさ、アッパーとかダウナーとかの表現を使うとするとさ。
完全アッパーだよね。
ね。から MK が生まれるという。
快活って言葉が似合うよな。
快活クラブ。まあ、てな感じで、フックの誕生日の話からなんか、うちのお父さんの話になったけど。
メガ進化。
まあ、だいたいね、フックの誕生日を過ぎた頃には、このポッドキャストのタイトル、このポッドキャストのエピソードのタイトルがね、去年の8月には24歳ってタイトルのエピソードがあったんだけど、
おお。
なので、このエピソードは25歳ですね。
25歳。
いいね。
伝わる人いねえか。
わかんない。
わかんなかった。
今の何だった？
え、21歳。
ああ。拳でか。
拳で。
ああ、はいはいはいはいはい。
抵抗するで。
そのなんか、それツイッターで流行ったあの、なんだ、いわゆるだから今で言うと、チー牛みたいな
確かに
感じの言われ方をする人がこう、あれだよね。
ああいう文脈で、なんか、
中学生だからに絡んでて、パン !21 歳みたいな。
そう、いきり散らしてたのが
。あれ流行った頃ちょうど僕ら21歳じゃなかった。
あ、そうだよ。
そうだよね。
そうだったね。
いやー。ちょっと昔話は吹けるからやめましょう夏休み。
夏休みですね。
夏ですよね。そうだね、夏休み。
こちとらひどい気温ですよ。
マジ
?30 何度とか平気で毎日。
家にいても暑そう。
エアコン焚いて扇風機回して部屋の空気回してるけど、クソ暑い。
ああ。
あ、そう。
やだよ。
なんかエアコンつけてれば、大丈夫だけどな、こっちは。
まあ、普通に暮らし、生活はできるけど、あっちいなとは思う。
あー。まあでもなんかさ、エアコンの効いてない空間あるじゃん、やっぱり家の中でも。
あるね。
うん、
そこに行くと、あーってなるね。
なる。玄関とか降りていくと、あじってなる。
なんかびっくりするもん。
うん。しかも、ここあれなんだよな、俺の住んでるあたりって、こう、都心からちょっと外したところだから、なんだっけ。ドーナツ現象じゃなくて、ヒートアイランド現象だっけ？
うん、うん。
あれが、効いてるのか、なんか、ちょっと暑いんだよな。他の場所に比べて。って感じで、夏を、室内で満喫しておるよ。
いいね。
満喫してんのかな、これは。
僕も満喫するためにね、来週全部、休むことにして。
おー。
お
ー。英断。
そう、なんかね、会社の人は、何もする予定ないし休まないっすかねとか言ってたんだけど、
うん、
いやいやいやって思って、デフォが休みたいんだよ、僕は、と思って。
ああ、わかる。
何もすることない、何もしないために休むんだが、みたいな。
それな。
思ったね。家、エアコンないから、ただ暑い部屋にずっといるだけになるんだけど、それでも何もしない方がマシなぐらい何もしないの大好きだから。
なんか、ただ単純に、ぼーっと、好きな、配信者の配信見たり、
うん、
ドラマ見たり、アニメ見たりするのが、いいんだよな。
ね、そう。で、なんか3日ぐらい何もしなかったらね、急にやる気湧いてくるんだよね。
そう。飽きてきて、なんかしたいなって思うんだよな。
そうそうそう。そうなったらなんか、いろんなブックマークの整理しようかなと思ってて。
おー。
いいね。
たまりにたまってるからね、後で見るか。後で読むか。そう、なんか、ハテブで、なんかあったんだよな。なんか最近は、知識がもう渋滞とか、もう供給過多だから、みんな、知識の肥満症になってるから、とりあえずブックマークとか整理しないと、新しい知識吸収できないぞ、みたいな。
ああ。
記事が。
棚卸しって大事だよね。
そう、記事があって、で、結局その記事も後で読むに入れちゃったっていう、もう、積んでるんだけど。そう、だからちょっとね、夏休みの期間中に、やる気が出たらいろんな後で読むを、焼却じゃないけど、なんかね、整理整頓しよっかなって思ってます。
いいね、整理整頓して、こう。なんか、ぐちゃぐちゃになってるイヤホンのコードから、ほどくようにして、整理して、
うん、
で、新しいイヤホンを買って、またぐちゃぐちゃにしていくんだよ。
超いい例えじゃん。
まあ、そんなもんだよね。
わかりやすい。
っていう感じ。
自分の夏休みの予定はそんな感じっすね。
どうしよう。
二人とも休みとか取る？
僕はね、どうしようかなと思ってて、
うん。
なんか、今持ってるプロジェクトが、進まなさすぎて、さすがにちょっと、やばいなーっていうか、上の人からどうなってるのってせっつかれ始めたから、頑張って進捗出さなきゃなーって思う夏を過ごすと思う。で、夏休みは、うちの会社だと、年内、違う、来年の6月末までいつでも OK って言われてたから、
うん。
あ、なんかどっか、年末とか、ちょっと長めに休んで、 でやるか、それとも9月とか10月とか、こうクォーターとか期の合間に若干長めの休み有給使って合わせて取ってとかやって、まあリフレッシュするタイミング取ろっかなくらいな気分。MK どうすんの？
僕はね、僕も9月ぐらいかなって思ってて。
おお。
なんか僕も別にね、休み取ってもやりたいことがないんだよね。
ねえ。
で、何もしないが最近できないね。
へえ。
おお。
なんかでも何もしないをするためには、
うん。
確かに、1週間とか2週間ぐらいの休みが必要なんだけど、
うん。
うん。
社会人になってそれ作るのが難しいのと、あとなんだろうな。なんかいろいろやりたいことがあるから、
うん。
それな、長い休みを取っちゃって何もしない期間を作るよりは、普通に、普段の土日でなんかいろんなことをしたいなって思い始めた。
おお。
っていうのと、あとなんか、なんだっけな。あ、そうそう。なんかこの間ちょっとさ、連休作れそうなタイミングあったじゃん、7月の。
ああ、あったね。
ああ、あったね。
7月の、だから海の人体育の、あれだ、オリンピックのやつか。
うん。
うん。
あれでなんかチームの人みんな連休作って。
おお。
へえ。
なんか僕ともう一人しかいないみたいな。あ、で、そのもう一人もなんか、たまにいないみたいな。
うん。
状況になった時があって。で、当然あの、スクラムでやってたから、スプリント止めて、なんか好きにやりましょうって感じだったんだけど、
うん、
すごいなんかね、気楽すぎてね、あれなんかこれ実質休みじゃねえみたいな風になったんだよね。
おお、
いいね。
それいいなってなって。
めちゃめちゃいいじゃん。
だから、そう、なんかみんなが休んでる時に働くと、おっきなことが動かないから、
うんうんうん。
楽だし、自分が個人的にやりたいと思ってたことを、だらだらやれた。
うん。
だからみんなが休みを取る時には休みを取りません。
お戦略だ。
ずらして取れば、その分楽できるっていうか。
そうそうそう。
思うように動けるって感じよね。
うん。
そうか。
いいね。
なんか逆にあれだった。なんか、みんなが休むタイミングで、
うん。
休んで、みんながいるタイミングだと、なんか休みづれえなと思っちゃって。
ああ、なるほどね。
なんかそういう空気、体制側に、入っちゃうわ、いつも。
体制側に行ってしまったな。
体制側に行ってしまったか。
そう。
悲しいことよ。
まあ、みんなもな、あ、そうか。もう夏休みについて考える時期か、っていうか。
うん。
ね。夏休みですか。
なんか7月すごい早かったな。
何もしてなかった。いや、何かしてたんだけど、あっという間すぎてそういう気分になる。
いや。まあ、こうやってどんどん進んでいくんだね、世の中は。
いや、本当に世の中の流れ早くて、あと4ヶ月で今年終わるの嘘でしょ。
なんかね、あの去年、あれだよね、去年だから3月とか4月ぐらいかな、忘れたけど、
うん、
コロナがあれなんかやばいやばいってなって1回目の緊急事態宣言になった時にさ、
うん。
うん。
まあなんかもうこれ多分もう2020年はもうなかったことになるよね、みたいな。
うんうん。
話をしたと思うんだけど。
うん。
2021年の方がなかったことになってるね。
ね。
ほんとそう。
まだ2020年もさ、1月とか2月の頭ぐらいまではさ、こう世の中まだお気楽な感じだったじゃん。
うん。
そうだね。
だってあれだよ、なんかあの、あれ話したっけ？なんかさ、そのさ、僕が USJ 行ったのも去年の1月だよ。
そうか。まだ普通にそういうことできてたのか。
その頃まだ世の中普通だったからさ。
あ、あれよな。なんかもうさ、3000人とか4000人とか行ってるじゃん、東京も。
なんかすごい。
だからさ、ね、なんか初期の頃ってさ、100人ってたらもう大騒ぎになってたじゃん。
うん。
っていうぐらい、なんか数字に対して鈍感になってきて、それが日常化してきてるんだなって感じはあるよね。
あ、でも今思った。
お。
なんかこう、全然関係ないんだけど。
うん。
やっぱり数字に対する感覚が身についたってことじゃん、それって。
ああ、そうね。
だから、毎日こう、何かの、に関する指標となる数字をこう、毎日目にするっていうのは大事なんだなって思った、今。
そうだね。うん、なんか、そうそうそう。それで、こう、いや、今はやばいからやめておこうみたいな判断とか、するようにはしてるんだけど、世間的にそういうことしてるのかなっていう。
うんうんうん。
あれはある。なんか、それこそ、 感染経路不明なんだけど、その人は普通にオフィスに出社してマスクせずに、で、オフィスでもなんか会食をして、うんぬんかんぬんみたいな。いや、まあ、どこで感染したかわかんないぐらい、そういうリスキーな行動をとってたんですね、みたいなこと言われてたし。なんかこう、数字と実態とやるべきことがこう、誰も合致してなくて、うまく回ってない感はあって、大変そうだなって
、
思う。
ねえ、所存です。いやそれこそ、あれだよね、月曜から夜更かしとか見てもさ、
うん。
街頭インタビューとか見ててさ、まあ、街頭インタビューだからなのかもしれないけど、
うん。
結構マスクしてない人いるからさ。
いるいるいる。怖いもん。
ね、その3人で歩いてて、
うん。
で、2人マスクしてて1人マスクしてないとかもあったし。
あったね。
すごいなーって思うよね。
なんか初期の頃はさ、それこそマスクしないのは、まあ、別に、まあ、一瞬ぐらいならええやろくらいな雰囲気あったやん。
うん。
まあ、個人の選択でしょ、そこは、みたいな。けどなんか今はもう常識として確立してしまっているのになんかそういう人がいると、ヒエってなるよね。
ねえ、なるよね。
そこら辺のなんか感覚も変わってきてしまったなって感じ。
うんうんうん。
いや
ー。大変ですなー。
まあ、でも逆に僕も、逆にじゃないけど、僕も今、なんか、まあもちろん、ずっとかかりたくないけど、
うん。
今がなんかこう、この一年半の、このコロナ禍の中で一番今かかりたくないね、僕は。
へぇ。
だったらじゃん、1回目のワクチン終わってさ、
なぁ。
再来週に2回目控えてんのにさ、
うん。
このタイミングでかかったら最悪だよ。
確かに。
そうだね。
キャンセル枠になっちゃうよ、僕が。
キャンセル枠ですよ。
確かに。
まあ、何の話だっけ？あ、夏休みか。夏休みはまあ、夏休みですね、そんな感じで僕は特に取らないね。
なるほど。
僕も多分取らないで、年末とかに残しておく。
じゃあ、夏休み取った僕は今の期間煽るから、年末に取った時は存分に煽ってくれ。
オッケー。夏休み取ったフックに夏休み取ってないやついる？って言われて、
うん、
年末休みめっちゃ長く取ったら、
うん、
年末に長い休み取ってないやついるって、お互いに休みの期間で煽り合おう。
煽り合おう。
でも年末はね、
うん。
どっちにしろ休みだからね。
そう。
どっちにしろね。
敗北感がある。何か。なんだこれは。
あ、でも、あれだね。今年というか来年の年末年始もあれだね、微妙な感じだね。
確かに。
そうだよ。
1日2日が、あれになってるわ。土日だわ。
そうだよ。
それはちょっと舐めてるね。
その分ね、年末の方は、平日が休みになるはず。だから。
ああ、そうだね。確かに。まあ、じゃあいい。許す。
あとはもう有給使って、頑張って伸ばしてくれメンスって感じ。
はい。で、そうだな。あと一個いけるかな。まあ、僕が最近見てるドラマの話をしたいんですけど。
うん。
まあ、僕がよくこのポッドキャストでブツクサ文句言ってるディズニープラスでやってる、ま、漫画じゃねえな。アニメでもなくてドラマなんですけど。
うん。
まあ、スターウォーズのマンダロリアンっていうドラマが面白くて。
うん、うん。
はいはい。
まあ、マンダロリアンっていうのが、スターウォーズの中に登場する種族というか。
うん。
まあ、集団だね。種族というよりは、がいるんだけど、まあ、主人公がそのマンダロリアンの賞金稼ぎの人で、30分のドラマなんだけど、ん？だから30分で、今2シーズンぐらいあるのかな？
うん。
いうドラマなんだけど、結構それがね、面白くて、その話をしたいです。
どうぞ。
なんかまずね、スターウォーズシリーズのドラマなんだけど、
うん。
見た感じあんまりスターウォーズっぽくない。その番組、世界観。まあ、世界観はもちろんスターウォーズの世界で宇宙って感じなんだけど、
うん、
あんまりね、やっぱりスターウォーズといえばライトセーバーでこうバチバチやる感じじゃないですか。
うん。
し
ばき合って
る。あれが出てこないね、あんまり。
あ、そうなんだ。
まあ、これ別にネタバレになんないと思うけど、
うん。
シーズン2で、やっと初めてライトセーバー出てきたって感じ。
マジか。
まあ、もともと誰しも持ってるもんでもないしな、あれ、確か。
そうだね。ジェダイが持ってるっていうもので、ジェダイは選ばれし者たちなんだけど、 普通のあの、新旧三部作とか、
うん、
あれなんか新三部作と旧三部作って言うけど、もっと新しい三部作のことってなんて言うんだろう。
なんて言うんだろう。
あの、最近の三部作、
うん、うん。なんだっけ。1,2,3,4,5,6 以降。
そう。
7から。
789ね。
789以降。
まあ、1から9までのスターウォーズは、もう、まさにこう、フォースも、ライトセーバーもめっちゃ出てくるじゃん。
うん。
うん。
で、全然出てこないね。
へぇー。
なんか、まあ確かに、そう、ジェダイ選ばれし者たちなのに、ジェダイ主役だったから、まあなんか当たり前に出てきてたんだけど、
白兵戦士隊とか。気づかされたね。そんな感じなのかな。白兵戦士隊とかそういう感じなのかな。
あ、いや、普通にあの、ブラスター、銃での戦いとかが多いね。白兵戦とかもあるけど。うん。で、そういう感じで、主人公が。あの、あれだね、あの、ボバフェットとか覚えてる。ジャンゴフェット、ボバフェット。
あの、賞金稼ぎみたいな人だっけ。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、わかる。
あれもマンダロリアンで、あんな感じの服装のした人が、あまあ、主人公。
ああ、なんか、イメージついた。
あ、イメージついた。
うん。
で、後ろにジェットパックとかつけて。
じゃあ結構、ライトセーバー出てこないけど、戦闘面白めっぽいんだ。
戦闘面白い。あの、宇宙船でドッグファイトもしてるし。
おぉ。
普通に打ち合いみたいなのもしてるし。
あれね、こう、スペースファンタジー的な。
そうそうそうそう。
スペースファンタジーでよくこう、白熱する部分が描かれている感じか。
そうっすね。
いいね。
で、キャラクターとかも、そう、ライトセーバーとかがあんまり出てこないってだけで、帝国軍のストームトルーパーとかも出てくるし。
はいはいはい。
おぉ。
反乱軍。まあ、その、時系列的には、旧三部作が終わって、まあ、エピソード6であの、ね、帝国が崩壊するじゃないですか。
うん。
その後に、だから旧帝国、まあ、旧という言い方はしてないか。だから帝国と、あとは帝国を倒した反乱軍が、今度新共和国っていうのになるんだけど、
うん。
その新共和国とか、あとは帝国とかは出てくるね、普通に。X ウィング出てくるし。
うん。
ストームトルーパーいるし、帝国軍の、あれは、タイファイター、
うん、
うん。うん。
に乗ってるし。
ほえ
ー。だからもう世界観だけスターウォーズなんだけど、
うん、うん。
その、メインの映画の方で、めっちゃ取り上げられてるジェダイとかはそんなに出てこないって感じ。
はいはいはい。
だから、なんだろうな。なんかでもよりね、入り込める気がする、世界に。
あ、そうだね。なんか、なんか不思議なパワーで全て解決みたいな感じじゃなくて。
そうそうそうそう、そう。
なんだろう。戦争をしてる感があって。
ね。
わかりやすい。むしろわかりやすいかもしれない。
そうそうそう。なんか僕、多分、ジェダイの戦士としてスターウォーズには出れないけど、あ、この賞金稼ぎ役なら出れるかな、みたいな。そういう感じで見えるね。
はいはいはい。あ、でも、面白そう、それは。
面白い面白い。で、まあなんか若干ね、でもね、
うん。
まあ僕自身もね、
うんうん。
映画の方の一番有名な旧部作の方しか見たことない状態から、
うんうん。
まあ、2、3年ぐらい前からこう、クローンウォーズを見たりとか、アニメの。
うん。
うん。
とか、あとはこの間のエピソードでも話した反乱者たち。
うん。
っていう、まあ、クローンウォーズみたいなアニメを見たりだとかして、で、これが3作目なんだよ、その、なんだろう、いわゆる番外編みたいなスターウォーズは。
はいはいはい。
はいはいはい。
だからね、結構ね、あ、なんか、ああ、ちょっと先行かないでっていう感じにもなった、見てて。
ゆっくりやらせて、みたいな。
そうそうそうそう。ただ、一応それは、なんか後のエピソードで解決されたりとか、
うん。
あとなんかね、スターウォーズでググるとさ、
うん。
やたら詳しい解説サイト出てくんじゃん。
あの、考察とかがっつりしてる人たちね。
考察もあるし、なんかウィキみたいな、ウーキーペディアっていうのが出てきて。
へ
ぇー。ウーキーね。なるほど。
そこにめっちゃまとめられてるから、なんかそれ読みながらやると楽しいね。
はいはいはい。
っていう感じなんで、まあ、ディズニープラスは相変わらず使いにくいんですけど。おすすめです。
そこは変わらずか。
うん、マジ使いにくい、本当に。でもね、なんかびっくりしたんだけど。
うん。
ウェブ版も全然ダメだし。
うん。
まあ、iPhone 版、iPad 版も全然ダメダメなんだけど。
うん。
謎に Apple TV 版が使いやすいということが判明した。
へえ。
へえ。そうなんだ。
他逆なのにね。他結構なんか YouTube とかはさ、
うん。
まあ、パソコン版、ウェブ版は当然使いやすいとして、iOS 版も使いやすくて、
うん。
でも Apple TV 版の YouTube 全然使いにくいんだよね。
へえ。
なんでそこ逆なんだよ、みたいな。
フォーカス部分がなんか、他と違ってておもろいな。あのターゲットなのかな？
ターゲット、あ、でもそれはあるかもね。ディズニープラスって、そのスターウォーズはちょっとあれだけどさ、
うん、
他のディズニーはテレビで家族で見てくださいって感じだから。
だし、結構、アメリカとかの、欧米圏対象だよね。基本的には。
まあそうだね。
メインターゲット欧米だから、デバイスの普及率みたいなのを考えるとそうなるのかな。
あ、そうなの？欧米の方がその、日本よりテレビ見るの？
あ、なんか、Apple TV とかの普及率？
ああ。
まあ、日本人で持ってる人少ないけど、アメリカの家庭だとどうなのかは、俺わかんないけど、多分、あ、日本より、買ってそうじゃん。
そうだね。
そう。だからなんか、そこら辺の違いなんかなーとか思ったり。
ああ、そういうことなのかな？
想像で話してますけど。なんか、そこら辺は関係ありそう。その、メインターゲットがどうとか。デバイスの普及率とか。
なるほどね。まあ、あの、そういう感じなんで、マンダロリアンぜひ見てみてください。
ディズニープラスか。契約すっかな。
ディズニープラスですね。
これ以上、サブスクを増やしたくないという気持ちもありつつ。
そうね、サブスク増えすぎなんだよな。
いや、なんか。それはあるよ。
僕また新たなサブスクとして、まあ、すぐ解約したけど、パラビってやつも増えてさ。
パラビね。はいはいはい。
いや、なんかさ、あれだよ、TVer の仲間みたいな。
うん、
へえ、そんなあるんだ。
まあ、TVer は無料なんだけど、パラビは有料で。
うん。
で、なんかね、彼女さんが、
うん。
ドラゴン桜の、
うん。
なんか、未公開シーンを含めたやつを全公開みたいな。やつを見たいっつって、パラビ2週間無料だから。
うん。
まあ、その2週間で全部見る前提で、なんだっけ。そう。契約して。
うん。
うん。
2週間終わったら解約しなきゃなーって思ってて忘れてたんだよね。
あら、まあ。
ほんと最悪ですわ。だから僕今、一時的に今、パラビと、ネットフリックスとフールと、アマゾンプライムとディズニープラスを契約してるね。
やばすぎ。
サブスク5個掛け持ちしてる人。
コンテンツ見放題じゃん。なんか、ツイッターのサブスクも、
ああ。
なんだっけ？ツイートデックがサブスクになるんだっけ？
あ、そうなんだ。
いや。
でも、有料化するみたいな話は、なんか、ちょいちょいあったよね。
そう、噂でしか聞いてないから。
噂程度で。
ね。
だし、なんかこう、あの、何？ツイッターの収益化の話とかもさ、最近リリースされたじゃん。
うんうん。
なんか、ツイッターで金儲けしたいし、ツイッターは金儲けしたいんだなって。広告費だけじゃ、こう、回んなくなってきたから。
そうなんだね。
サービス自体でも金稼ぎたいんだなーっていう風に見てる。
ツイッターお金出すけどね、全然。あ、もう始まってるっぽいな。オーストラリアとカナダが一番最初に始まってて、みたいな。
うん。
へー。
そうなんだ。
もう始まってたのか。
投稿の取り消し30秒以内。あ、これはいいね。
ね。
いいね。
これでも。追
消しバレない。うん。
これ Gmail と同じ感じのアプローチなのかな。Gmail ってさ、送信したメール取り消しできるんだけどさ。
できるね。
うん。
あれ確か実際に送ってないんだよね。
うんうんうんうん。
なんかタイムラグ作っておいて、その間に、
そうそうそう。
取り消しのリクエストが来たら、メッセージをさ、あの、急から削除するみたいな感じだ
ね。そうそうそう。多分我々、が送信ボタンを押したら UI 上では送信しましたって言ってんだけど、
うん、
実際に送信するのはその10秒後で10秒間は取り消しの猶予があるみたいな、
うん、
まあでもどうなんだろうね。その Gmail に関してはさ、
うん、
メール送っちゃった後はさ、相手のメールサーバーでの話だからさ、そういうアプローチを取らないと取り消しってできないけど、
う
ん、
ツイッターは、あ、でも記事見た感じ、Gmail と同じアプローチっぽいね。
ぽいよね。
まあ。
ツイートボタン。
収益化する人たちってさ、多分、まあ、言うところにインフルエンサーとか、
うん。
政治家さんとか、そこら辺だよね、きっと。
そうだね。まあでもあるよね。
そう、発言が問題になる人たちはたくさんいるから、まあ、タイプだったりとか、なんかね、実は送んないでほしいみたいなのが、その瞬間に来たら、ああ、取り消そうみたいなのは普通にあるかもしれないし、
うん、
なんか、いいリリース。我々はね、バルスとか言ってるだけだからさ、取り消さなくていいけど、取り消さなくていいし、こう、即時性が結構重要だったりするけど。
うん、バルスはそうだね。
そうそうそう。インフルエンサーの投稿とかって、まあ、即時性はなくても、こう、タイムリーなタイミングだったら、こう、いつでも OK っていうのがあるから、まあ、普通にいい感じですよね。
月額 2.99 ドル
の。はい、300円ぐらい。
そうね。日本円だと、まあ、350円ぐらい。
はいはいはい。
なるほどね。これあれかな、オーストラリアの IP アドレスからアクセスしたら、
あ、
契約できんのかな。
やってみる。
なんか YouTube プレミアムはそれいけたんだよね。その2018年に YouTube プレミアムが確かアメリカとかいわゆる欧米諸国で先行公開されて日本にはまだ来てなかった時に、
うん、
たまたまオーストラリアにいて、オーストラリアで YouTube プレミアム契約できたんだよね。で、日本帰っても使えて。なんかそういうのがあるかもね。
ありそう。
はい。まあ、そんなとこっすかね。はい。まあ、時間もちょうどいいし終わりましょうか。
はい。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、yulfua.com/96にあります。番組に関するご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK、ふっくん、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。